今回の話っていうのは、自分の価値をより高くしていける人間と、逆に自分の価値を安売りしかできない人間の違いっていうのを分かってもらえると思うし、まあ、ある意味ね、主人公の視点みたいな、そういうものを持つためには、どういう考え方をすればいいかっていう話にもつながってくると思います。ある一つの質問が来たんだよね。
はい。
で、どんな質問かっていうと、まあ、この質問がね、この今回のコンテンツを取るきっかけになったんだけど、
はい。
ね、妙な質問で、こういう質問受けたら初めてだったんだけど、
あ、そうなんですか。
寄付ってあるじゃん。
あの、ボランティア団体。
ボランティア
っていうやつですね。
チャリ
ティとかね。チャリティ、はいはいはい。
寄付をすること、あるいは寄付をしていることっていうのは、
はい。
人にシェアするべきか否かみたいな。
うん、あの、寄付するべきかどうかじゃなくて、シェアすべきかどうかですか？
まあ、シェアしてもいいかどうかっていうね。この人自身、はい、結局何が言いたいんだろうなっていうようなね、内容だったから、結構長々書いてたんだけど、
はい、
まあ、要するに、寄付してるんでしょう、この人は。
まあ、そうでしょうね。
どこかに。まあ、お金だったり、物資だったりを、ちょっとわかんないけど。
はい。
で、それを人に言いたいのかなと思って。
まあそういうことですよね。
それかあるいは、
はい、
自分のその活動、日々やってる活動とか、
はい、
誰かに聞かれた時に、
はい、
うん、そういう活動もしてますってことを、まあ自然に言ってもいいんですかっていうような。
ああ。
まあそういうニュアンスとも受け取れたし、
はい、
うん、ちょっと曖昧だったんだけど、まあ要するに寄付をしていることを人にシェアしてもいいかどうか、シェアするべきか、それともしない方がいいのかっていう話。
なるほど。
うん。これどう思う？
いや、したかったらすればいいんじゃないですかって思うんですけど。うん、
まあ人それぞれだからっていうこと。それ言うとさ、もう身も蓋もないわけよ。
いや、ただその。
お前の考えは。
今言ったようなその自然なシェアの仕方だったらいいんじゃないかなと思いますよ。
うん
うんうん、要は聞かれたら言えばいいと思いますし、
うん、
聞かれてもないのになんかそれを自分から言ったところで、
うん、
それってなんか自慢だし、なんかそのためにこいつ寄付してんじゃねえのかって思われるだけなんで、
うん、
それは僕だったらやらないですね。
うん、そうだね、うん。
はい。
そう。そこについてね、ちょっと深く掘り下げていきたいと思うんですよ、今日は。
はい。
で、もう掘り下げていくとね、最終的には、最初に言ったように、自分の価値をより高くしていける人間と、自分の価値をいつまでも安売りしかできない人間の違いってところに行き着いてくる。そして最後には主人公の視点っていうところに行き着いてくるから、
はい。
最後までこれ聞いてる人はね、最後までぜひ付き合ってほしいなと思います。うん。で、まず結論から言うと、はい、俺自身の考えとしてはね、
はい。
シェアしない方がいいと思う。
うん。
聞かれても答えない方がいいと思う。
は
い、
お
ー。だから、いいなったよね。シェアするべきかどうかって聞かれるといいです、
はい。はい。
で、これはね、まあ、後で話していくんだけど、その人のステージにもよると思う。
うん。
あるステージにいる人にとっては、シェアした方が、いいこともある。だけども、はい、多くの人の場合は、特にこのね、少なくとも質問を投げてきてくれた人の、に関しては、絶対にシェアしない方がいいと思う。
はい、そうなんですね。まあ、その質問待って、全然読んでないんで、わからないですけど、
うん。そうだね。俺もね、さっき探してたんだけど、
はい。
実は見つからないっていうね。
あ、
じゃあ。手元にあればね、読み上げることができるんだけど。
はい。あ、そっか。
そうそう、そういう事情があるわけですよ。
わかりました。
うん。まあ、とにかく、
はい。
俺自身の考えとしては、寄付っていうのは、誰にも言わずに、こっそり内緒でした方がいいと思ってる派です。
うん。
はい。で、あ、これね、念のため言っておくと、そのチャリティの主催者ってのはいるじゃん。
はい。
主催者っていうのは寄付を募る側だから、これもちろん、はい、立場が違うからね。
ああ。
これは論外とするんだけど、うん。そう、結論から言うと、寄付をしている事実は言わない方がいいということです。
はい。
で、 こういろんな考えがあると思うから、
うん、
あまりこういう話はね、したくないっていう気持ちもあるんだけど、まあ、あえてすると、寄付する意味っていうのをちょっと考えてみよう。
はい。うん、
寄付する意味っていうのは、これ主に俺は二つあると思っていて、
はい。
一つ目が、まあ、寄付した先のね、人たち、はい、まあ、現状弱者じゃない。
はい。
寄付されるってことは、社会的弱者なわけだよね。
はい。
うん。そう、いろんな事情もあるし、いろんな環境があってね、生まれ育った環境、生まれ育った国とか、そういうものによってさ、自分ではもうどうにもコントロールできない環境に置かれてる人ってのはいるわけじゃん。
はい。
そう。で、社会的弱者になってしまっている。現状ね。
うん。
そういう人たちがたくさんいて、そういう人たちが救われるってことだね。まず一つは。
そうですね。
うん。
うん。
で、ここでの救うっていうのは、例えばじゃ、今の命を救うっていう意味も含まれてるし、彼らの未来への可能性を開いてあげるということも、まあ、一つの救うことになるのかなというふうに思ってて。
うん。
まあ、この二つの意味があるんだけど、とにかく、寄付した先にある、現状社会的な弱者の人たちが救われるってことだね。
はい。うん。
そう。で、まあ、一つ補足しておくと、これもね、救われるかどうかっていうのは、寄付される側の事情とか環境とかね、心持ちみたいなものが、こう影響してくるわけじゃん。
うん。そうですね。
それが彼らの未来を開くのか、逆に閉ざしてしまうのかっていうのを分かつわけだよね。
はい。
例えば寄付される側がさ、それに甘んじているようであれば、彼らに未来はないよね。今日は生きれるかもしれないけど。うん。まだそういう事情はあるんだけど、でもこれっていうのは寄付を受ける側の事情であり、
はい、
その人たちのが頑張ることじゃん。
はい。
だから、寄付する側としては、それ以上のことには別に首を突っ込む必要もなければ干渉する必要もないと思うんだよね。
うん。
そう。うん、まあ、とにかく寄付することの意味の一つ目として、現状社会的弱者と言われる人たちが救われるっていうことが、事実として、意味というかね、事実としてあるっていうこと。
はい。うん、
で、もう一つが、評価が上がるっていうことだね。
うん。
それは、評価っていうのは、他人からの寄付をしていることによって他人からの評価が上がるっていうこと。
うん。
あるいは自分が自分自身への評価が上がるってことだね。
そうですね。
うん。で、これって、特にね、自分への評価っていうのは自己満足だったり自己重要感っていうところにつながってくるわけじゃない。
はい。うん、
まあ、とにかく、評価が上がるっていうこと。これはこっち側の完全な事情だよね。うん、
はい。
だから、寄付をされる側としては全く関係のない話だし。
うん。
そんなこともどうでもいいし。
うん。
うん。っていうことだよね。
はい。
で、この評価が上がるっていうことを、偽善っていう言い方をする人もいるじゃん。
うん、いますね。
いるよね。
はい。
で、まあそういうね、世間の風潮っていうのを、まあ分かってか、私は偽善者だって言って、で、公に寄付する人もいると思うんだよね。俺は偽善をしてるから、寄付するよっていう人もいると思うんだよね。
うんうん、
で、まあ、一般的にはさ、これ受けがいいよね。はい、
まあ、そうですね、
うんそううん。私は人を救いたいんですって言って、公に寄付してる人よりは、いやいや、はい、私は偽善だから単なる偽善者ですよって言って、ちゃんと寄付してる人の方が、
うん、
飾らないというか、人間味があるというか、
はい、
受けはいいよね。
そうですね。
そう。まあ別にどっちでもいいんだけど、まあ何もしないよりはね、その偽善だろうが何だろうが、
うん、
寄付していた方が何百倍もいいわけだから。
はい。
うん、そうっていうことです。まあこれが、主に二つの寄付をする意味であり、事実としてあるのかなというふうに思うわけです。
はい。
で、あとは、寄付をする側がね、それをどう自分の行動と、あとその起こる事実っていうのをどう意味付けするかじゃない。
うん。
そう。それをね、この二つの事実を踏まえて、いや、私は困っている人を救いたいから寄付をするんですって。
はい。
意味付けすることもできるし。
はい。
あるいは、これは自己投資なんだって言って。
うん。
意味付けすることもできるよね。
そうですね。
そう。だって評価が上がるってことは、これはある種の自己投資じゃない。
まあ自分の評価を自分で高めるための投資ですよね。
そう。自己満足度も上がるだろうし、自己重要感も上がるだろうし。
はい。
自分にできること、自己効力感っていうのも上がるだろうし。
うん。
そう。それをもって、もっと大きなことにチャレンジすることもできるだろうし。うん。もっと言うと世の中の現状っていうのをそういうことに関わることによって、知ることによって、もしかしたら最終的に本当に純粋な気持ちで、そういうね、活動ができるようになるかもしれないし。
うん。
わからない。でもそれはその人の意味付け次第だよね。
そうですね。うん、
そう。これが、まあ、寄付する意味なのかなっていう、一応前提の話だよね。
はい。
うん、これをちょっと共通認識として持ってもらって、こっから話を聞いてほしいわけです。
うん。
ここまでなんか、ある特に。
いや、あ、ちなみに、アウンは寄付とかするんですか？
いや、それは言わない。
わかりました。
ここから話も関わるから。
あ、了解です。
うん。うん。してるかもしれないし、してないかもしれない。
OK です。
っていうことだけ言っておく。
はい。
うん。で、人間の尽きない欲求っていうことなんだけど、人間ってさ、欲求の塊だったりするわけじゃん。
はい。
その中でも、特に、これだけは尽きないなっていうのがあるんだけど、それは何かっていうと、承認欲求っていうのを一つ挙げたいと思う。わかるかな？承認欲求って。
人に認められたい欲求ですね。
うん、そうですね。そうそう、はい。人に認められたいっていうことだし、その先には、己の自己重要感を満たしたいっていうのがあるよね。
うん。
自分は価値がある人間なんだ。重要な人間なんだっていうことを常に感じていたいってことがあるよね。
はい。
これがあるんですよ。必ず人はね。だから、もし自分が何かしらのいい活動、ね、チャリティ、ボランティア、寄付みたいなことをね、していたとしたら、心のどっかで誰かに言いたい、誰かに認めてほしい、誰かに知ってほしいっていう衝動に駆られてしまうわけ。
うん。
これはわかるよね。
わかりますね。
これ俺にもあるか。それはわかる。
はい。
そう。っていう、この欲求があるってことを一つちょっと知ってほしいんだよね。
うん。
他人を救いたいって思うの、これ欲求なのかな？
よ。
ちょっと難しい問題なんだけど。
生物学的には欲求なのかなって気もしますね、
うん。例えばさ、自分の子供とかさ、配偶者とかさ、はい、もう身近な大切な人、はい、自分の命に変えられるような人っていうのは、まあ生物学的に見てさ、
はい、
うん、欲求って言ってもいいかもしれないけど、
はい、
うん。自分と全く関係のない世界で生きてる赤の他人だよ。
うん
そういう人たちを救いたいと思うっていうのは、はい、これ欲求なのかな、は
い、いやー、どうなんでしょうね。
うん。そこは生物的なさ、
はい、
欲求を超えたところにある、
こう、
人間にしかないような。
あ、そうですね。
そうそう。欲求じゃないよね、これはね。
確かに確かに、
う
ん。
だから、こういうステージにいる人たちっていうのはもちろんいると思うよ。
でも、
多くの人は、このステージには立ててないってこと。はい、
ああ、なるほど。それがステージによって違うっていう意味だった
んです、ね。うん、そこにも繋がってくる。
うん。
うん。だってさ、ある程度自分が満たされてないと、
はい、
そういう気持ちって絶対生まれないじゃん。
生まれないですね。
うん、漠然と思ってる人もいるかもしれない。世界が平和になればいいのになーとかって言いながら、
うん、
ハローワークに行ってるみたいなね。
うん。
人もいるかもしれないけど、
はい。
でも、少なくとも行動には移せないよね。
はい。
うん。そう。純粋に他者を救いたいんだ。今ここで、今この瞬間に命を落としている人たちを救いたいんだっていうこの気持ちがあって、そして行動に移せるんだったらその人はすごい高いステージにいると思う。
うん。
だけども多くの人はそうじゃないじゃない。
はい。
うん。で、これをこの現実性のまず知ってほしいっていうこと。
うん。
で、次に、このステージの話になるんだけど、あの、やっぱその人のステージによって状況っていうのは変わってくると思うんだ。
うん。
うん。例えばね、シェアするべきかどうかって話を最初にしたんだけど、
はい。
大きな影響力を持ってるような人だったら、シェアしていいと思う。
うん。
なぜなら、その多くの人にシェアすることによって、それが派生して、結果的により多くの人を救うことにつながるかもしれないんだから。
うん、ですね。
だよね。
はい。
うん。でも、多くの人はまだそこまでの影響力っていうのを持ってないわけじゃん。
はい。
だからシェアしたってどうせ大したことないわけよ。大したことないし、なんか偽善だなって、中途半端にね、その周りの人たちに言ったってそう思われるのがさ、関の山なんだから。
はい。
うん。だから、まずは、 自分自身の影響力を高めるっていうことを考えた方がいいと思う。そしてそのための行動とか考え方っていうのは何かっていうのを考えた方がいいっていうのが俺の意見。
はい。
いいかな。影響力って言ったんだけど、影響力がないってことは、それはイコールステージが低いってことですよ。
うん。
うん。人に影響を与えられるような、たくさんの人に影響を与えられるのステージにいないってことですよ。うん。それは言い換えると、まだまだ成長の余地があるってことじゃん。
はい。うん。
もっと言うと、まだ未熟だってことだ。
うん。
うん、っていうことだよね。だから、そんな未熟な自分がね、はい、まず影響力を高めるために何をすればいいのか、何を考えていけばいいのかっていうことになってくると、はい、答えはおのずと、自分自身が成長しなきゃいけない。自分自身が進化しなきゃいけないんだ。うん、もっと成長して、成熟していかなければいけないんだ。そして影響力を持っていかなければいけないんだっていうところに繋がってくるよね。
はい。
うん。ってなってくると、やるべきことっていうのは見えてくるじゃん。
うん。
だから寄付してもいいんだよ。うん、もちろんいいし、それはすごくいいことなんだけど、それをベラベラと人に言うことじゃないってこと。
うん。
まだそのステージにいないんであればね。
うん。
うん。そう。だから、自分の善行っていうものを、いい行いを、人にシェアすることっていうことにね、力を使うんじゃなくて、そのいい行いをしているっていう事実ね。その事実を自分の中でどう生かしていくかっていうことを考えてほしいってこと。
はい。
まずはね。
うん。
まずは。っていうことです。で、どの核心に入ってくるんだけど、あ、ここまでで何がない？
いや、大丈夫です。
大丈夫？
はい。
評価っていう話をしたよね。
はい。
評価が上がるってこと言ったよね。
はい。
寄付をする意味とか事実として。他人からの評価が上がるかもしれないし、まあ、自分自身への、自分が自分へ下す評価が上がるかもしれないって話をしたんだけど、俺の評価に対する考え方っていうのをね、ちょっとここでシェアしたいと思うんだね。うん。
うん。
で、繰り返しになるんだけど、まず評価って何かっていうと、自分から自分への、自分へ下す評価っていうのがまず一つ挙げられます。
はい。
俺は、最終的にはこれが一番パワフルだと思ってる。
うん。
そう。で、二つ目に他人からの評価ってのがあるよね。
ありますね。
で、この他人からの評価にも二つぐらいあって、で、一つは自分が直接的に価値を与えた誰かからの評価だよね。
はい。
寄付をしたんであれば、寄付した人たちからの評価だよね。
はい、
寄付をされた人たちからの評価。
うん。
これは、この評価っていうのは、次にパワフルだと思ってる。
自分による評価の次に、
そう。
から、評価、
そう。
効果的と、うん。
自分が自分に下す評価が一番パワフルだと思ってる。はい、で、これ、うん、なぜなら、まあ、セルフイメージを作るとかそういう話も繋がってくるんだけど、とにかくこれが一番パワフルなんだよ。
はい。
次にパワフルなのは、自分が直接価値を与えた人からもらえる評価。これはパワフル。次にパワフルだね。
はい。
で、もう一つね、みんなね、見落としてる視点があるんだけど、もう一つが、外野からの評価。
うん。
外野っていうのは、直接的に価値を与えたわけではない人。
はい。
例えば、お前だったら、情報発信してるじゃない。
はい。
クライアントもいるじゃん。
はい。
お客さんいるでしょ。
はい。
お客さんからの直接の評価っていうのは、やっぱりすごい強力なんだよね。パワフルなんだ。
うん。
だけども、お前がね、今やってる活動っていうのをね、例えば友達とか、
はい。
お前の今の活動には直接関係ない人たち、
ああ。
にシェアしたときに、おお、すげえなってもらえる評価はどうだろうってこと。
なるほど。
そう。
確かに。
俺は、
はい、
あってもなくても、どっちでもいいと思ってる。
うん。
どっちかっていうと、ない方がいいと思ってる。
外野からの評価。
外野からの評価っていうのは。
ああ、
うん。あってもなくても、どっちでもいいけど、どっちかっていうと、俺はない方がいいっていう考え方。
へ、
はい、まあ、それも後から分かってくるんだけど。
はい。
うん。いいかな。評価にも、この大きく分けて、3つの評価があるんだよね。
うん。
まあ、大きく分けると2つか。で、他者の評価、他者から自分への評価っていうのは、二つに分けられるってこと。で、やっぱ一番ね、注力してほしい、一番注目してほしいのは、 自分から自分への評価なんだよ。
はい。
一番パワフルだから。
うん。
ここを目指してほしいっていうこと。で、多くの人は、どんな評価を欲しがるかっていうと、他人からの評価を欲しがるわけですよ。
そうですね。
うん。
うん。
他人からの評価を欲しがるし、しかも、何も考えてなければ、外野からの評価を求めてることが、すごく多い。
うん。
うん。評価っていうのはさ、自分が提供した価値の対価じゃん。
はい。
うん。多くの人は自分が価値を提供しようとした人から、100% の感謝、対価、十分な、感謝という対価をもらえる自信がないんだよね。
はい。
うん。そう。これわかるかな、言ってる意味。
まあ、その、十分な、感謝をもらえる自信がないっていうのはわかるんですけど。
例えば情報発信してる人だったら、
はい。
じゃあ、初心者だったとしたらね、ブログ書き始めてまだ一週間ですみたいな人っていうのは自信がないじゃん。
ああ、アクセス来んのかなとか読まれるのかなとかですよね。
うん、そう。自分が、まあ、読まれたとしても、
はい。
自分のメッセージがちゃんと響くかなとか、ちゃんと役に立てるかなとかって。うん、自分に自信がない状態でしょ？
はい。
だから自分が提供しようとしてる価値に 100% の自信を持ててない状態なんだよ。
うん。
ということは、価値を提供、その価値をね、受け取った人たちの評価っていうのが、そこに 100% フォーカスできないんだよね。
うん。
だから、でも評価が欲しいじゃん。それでも。
そうですね。
認められたいじゃん。
はい。
だから、関係ない外野からの評価を集めようとするわけよ。
うん。
それはどういうことかっていうと、例えば誰かにね、俺はこういう情報発信をしてて、いろんな人に価値を提供してるんだよ、みたいなことを、それに近いことを関係ない人に言って、すごいなって言ってもらおうとしたりとか。
はい。
例えば会社でやってるプロジェクトの、すごい重要なポジションに自分が抜擢されたんであれば、それを関係のない友達とかに言ってね、すごいなって言ってもらおうとしたりとか。
うん、うん。
そういうことだよ。
なるほど。
そう。本当にね、フォーカスすべきは、自分が価値を提供しようとしている人たちの評価じゃん。
はい。
そしてもっと言うと、それをやっている自分が自分へ下す評価じゃん。
はい。
なのに多くの人は外野からの評価を求めてしまうってこと。
うん。
これを知ってほしいんだよね。で、これって、どういうことかっていうと、これ短期的な発想なんだよね。
うん。
単純に自己重要感を満たしたいと思ってるってだけの話。
はい。
あんまり考えてないってこと。
うん、
これじゃダメだってことだよね。
うん。
で、もちろんさ、すごいなって言ってもらえること、他人から評価されるってことは、自分の自信につながるんだよ。
はい。
だから、そこを無視してほしいって話ではないんだけど、
はい。
うん、例えばさ、じゃあ、寄付をしましたと。寄付した先にある人たちに直接面と向かって、ありがとうって言ってもらえることっていうのは少ないと思うんだ、俺は。
ですね。
そう。少ないっていうか、俺はこれまでその経験がないから。
はい。
そう。だから、その人たちの声を直接ね、もらうってことはできないんだけども、でも、想像することはできるじゃない。
うん。
自分が、やったことに対して、それは、ね、間違ったことは決してやっていないと。彼らのためになるんだっていう。自信があるからそれやってるわけでしょ？
はい。
だから、自信があるあってやってるんだったら、その彼らの感謝の声を直接は聞こえてこないかもしれないけど、リアルに想像すればいいじゃん。
うん。
その自信は持ってもいいじゃん。
はい。うん。
そう。そう。で、でもね、一方でね、その声っていうのをリアルに想像できない人たちで何をするかっていうと、ね、関係のない誰かに言って、要は外野に行って、その外野から評価されようとするんだよね。
うん。
そうやって手っ取り早くインスタントな評価をもらって、自分の自己重要感を満たそうとする。そしてその評価を自信につなげようとするわけ。
はい。
でもそれっていうのは、あんまり評価としての価値っていうのは低いと俺思ってるから、
はい。
自信につながらないんだよね。
ですね。
そう。そんなね、ゴミみたいに評価をね、そのもらったところで、自信につながらない。
うん。
だから時間の無駄なんだよ。
うん。
そう。それってどういうことかっていうと、ある意味自分自身を安売りしてるって言えるわけよ。 最初に言ったよね。今日の話は自分の価値をより高くしていける人間と価値を安売りしかできない人間の違いっていうところに繋がってくるって話をしたと思うんだけど、
はい。
ここで一つ繋がったよね。
そうですね。
これが安売りなんだよ。自分の価値の安売り。
なるほど。
自分の価値をより高くしていく。安売りしない。価値を高めていける人ってのは、この辺を感覚としてよくわかってる。
うん。
だから、自慢しないんだよ。
うん。
本当に成功している人って、本物っていうのは。余計なこと言わないんだよね。
うん。
いいかな。
はい。
はい。で、これね、寄付の話だけじゃなくって、どんなことにも言えると思うんだ。俺らなんてさ、直接、ね、対価としての感謝、あるいはお金をもらえるようなビジネスをやってます。
はい。
いいかな？
あ、はい、大丈夫です。
うん。ビジネスやってるから、そっくりそのまま当てはめることができるよね。
そうですね。
うん、どうする？例えば俺がさ、
はい、
今こうやってさ、自分自身で掴み取ったライフスタイルがあって、それを友達とかね、家族とかにね、自慢してたらどう思う？
ちょっと、がっかりですよね。
尊敬はできないよね。
そうですね。
まあ、場合によっては軽蔑するよね。
場合によっては。
俺はそれをやることによって自分の価値を安売りしてしまうって思ってるから、
うん、
やらないっていうだけ。
うんまあ、それは間違いないですね。
そう。そんなことよりも、こうやって音声聞いてくれたりとか、自分の企画とか教材に参加してくれたりする人たちからもらう直接の評価の方が、何倍もね、何百倍も重要だと思ってるし、価値があると思ってるし。
はい。
そしてそういう行動をし続けることができる。向上心持ってね、勉強し続けることができる。努力し続けることができる。自分っていうね、その自分に対する評価っていうのは、俺は一番パワフルだと思ってるから、そこだけに、うん、集中したいわけよ。
なるほど。
そこに集中できるようになった瞬間に、外野の評価なんかマジでどうでもよくなるから。
うん。
うん。本当にどうでもよくなる。で、外野の声が気になる、外野の評価をもらいたいと思ってるってことは、まだそのステージにいるってこと。これはね、すごく自覚してほしいことなんだよね。うん。
そうですね。
外野からの評価、いらないから。
なかなかそう思うようになるまで、時間かかりそうな気がしますけどね。
そう。で、これはね、イメージの話なんだけど、
はい。
イメージの話だから、こう、細かいところ突っ込んでほしくないんだけど、
はい。
例えばじゃあ、評価の総量があるとするじゃん。
はい。
100の総量があるとして、この100の総量しかないんだから、もらえる評価っていうのは。
うん。
だとしたら、
はい。
この評価を、評価の価値を高めたいと思うよね。できれば。
はい。
うん。これ分かる言ってること。
100
の評価の、評価という総量100の評価があったとして。
はい。
で、できれば100しかないんだから。
はい。
この100の価値をできれば高めたいと思うじゃん。
ああ、なるほど、うん。はい。
そう。一部でも安売りしたくないと思うじゃん。
うんうん、
だけども、この評価を多くの人は、この評価を売りさばくことが高く売ることができないから、安売りしようとしてしまうわけよ。
うん、
っていう状況。
はい。
例えばね、じゃあ限定100個の商品を自分が持っていたとして、
はい、
ビジネスの話だよ、
はい。
これを誰かに売りたいとする。
はい、
できれば、この商品のに価値があるっていう自信を持ってるから、
はい、
できれば高い価値で提供したいと思うわけ。
はい。
ということは、より多くのお金、対価をもらいたいっていうふうに思ってるわけじゃない。
はい。
だとしたら、より高く売りたいよね。
うん。
だって価値があるものなんだから。
はい。
うん。高く評価してもらいたいじゃん。
はい。
その値段で高く売れる人はいいんだよ。
うん。
でも多くの人は売れないわけよ。
うん。
だから、とにかく安売りして叩き売ろうとする。
うん。
結果的にその100個の商品は、一方の人はね、その100個の商品の売り上げが1億円になるかもしれない。でも、もう一方の人は、その100個の商品の、同じ商品売ってるのに、売り上げは、100万円かもしれない。1万円かもしれない。そういう話。
はい。
うん。そう。だから、安売りをするなってことだね。
そうですね。
そして安売りをしてしまうような行動、つまり外野からの評価をもらおうとするような行動は、できるだけしない方がいいってこと。
うん。
だから俺は、あってもなくてもいいけど、外野からの評価なんてね。だけども、どっちかっていうとない方がいいって言ってる。
うん。 なるほど。
っていうこと。
はい。
だから、当事者同士でね、分かち合うのがベストなんだよ。評価って、
うん。
だから少なくとも寄付に関しては、こっそりやった方が何倍も自分のためになるし、自分自身の心が何倍も得をするんだよね。
うん。
そう。これね、まあ俺得意の考え方なのかもしれないけど、じゃあ寄付でも何でもいいんだよ。自分がやった、人のためになるような行い。いい行いっていうのを、それに対する評価を、自分で独り占めするっていう感覚を持ってるんだよ、俺は。
ああ。
誰かに無駄にシェアすることによって、はい、本当は独り占めできるのに、欲張れるのに、その評価をね。
はい。
誰かに無駄打ちすることによって、自分がもらえる取り分というか、それが少なくなるっていう考え方をどっかに持ってて。
へえ。
だけども、
はい、
この感覚を持ってるから、俺は無駄に自慢したりするようなことを今のところやってないし、
うん、
自慢したいとももう今となって思わなくなったわけですよ、
うんうんうん、
自分が価値を提供している人から何かしらのレスポンスね、いいレスポンスがあれば俺はそれで満足だし、
うん、
そしてその先には必ず自分自身の評価ってのが待ってるって分かってるから、
うん、
そう評価を独り占めするっていうことの快感を覚えてしまってるから、
はい、
余計な人には言いたくないんだ俺は。
そういう感覚なんですね。そう、うん、
だから、
はい、
寄付はしてる、うん、寄付をしたっていうことだったり、寄付をし続けてるってことは誰にも言わない方がいいと思う。
そう
だよ。
ですよね。そう言われればまあそうですね、うん。
でもね、さっきステージの話をしたんだけど、はい、その外野の人たちすら当事者に巻き込むくらいの影響力を持ったんであれば、これはどんどんシェアすればいいと思う。
うんうんうん
うん、俺らのビジネスだったらね、例えば外野の人だったら誰だろう、まあ家族でもいいし友達でもいいし全然関係ない誰でもいいんだけど、
はい、
その人たちを自分のビジネスにもし巻き込めるんだったら、
うん、
どんどん彼らにシェアしていいと思うよ。そういう話。
ああ、ありですね。全然
そう、そのステージに行けるんだったらね。
はい、
うん、でも俺はまあまだそのステージじゃない。寄付に関しても何に関してもビジネスに関してもね、うん、まだあんまりそのステージには立ってないなと思ってるから、もっと足元固めたいなと思ってるし、地に足べったりつけたいなと思ってるから、うん、外野には絶対に言わないっていうふうに決めてる。
うん。
それだけの話です。
はい。
はい。でね、やっぱり評価を自分で独り占めするっていう感覚っていうのは、わかる人にはわかるかもしれないし、わからない人には何言ってんだこいつって思うかもしれないけど、だけども、少なくとも俺の中ではね、これは一番パワフルなエネルギー源なんですよ。
うん。
うん。そう。だから自分から自分への評価っていうのを最優先してほしいと思うし、これがある種の自分を好きになるっていう視点なんだよね。これが俺自分を好きになるっていうことだと思ってる。うん、そう自己愛って言うじゃん。
はい。
自己愛とナルシシズムとは違うって言われるじゃん、よく。
はい。
ナルシシズムっていうのは、本当にもう自分のことしかもう考えてなくて、もう自分しか愛せないみたいな。
うん。
自己愛っていうのは、どっかのセミナーでちゃんと定義したんだけど、ちょっと忘れたんだけど、すべてを含めて、自分に関わってくれる人たちとか、そう当事者すべてを含めて愛せる技術というか。
うん。
まあ技術って言ってしまうとあれだけどね。うん。でも、俺はこれかなと思ってる、今はね。
うん。
自己愛であり、自分を好きになるっていう視点の、あり方の一つなのかなっていうふうに思ってます。うん。評価を自分で独り占めにする。これは俺特有のね、考え方かもしれないけど、一人一人違う感覚持ってていいんだけど、でもこういうふうな自分を好きになるっていう視点、はい、自己愛っていう視点っていうのをどっかでね、持ってほしいなと思うんですよ。
うん。
それが、まあ、今回してる話がね、何かしらのヒントになると思うから、まあ、何度でも聞いてほしいんだけどね。うん。で、まとめると、今言ったような、その俺の中にある評価っていうものに対する考え方っていうのは、これはいわば主人公の視点なんですよね。
主人公の視点。
主人公の視点。
はい。
これはね、ニュアンスを伝えるのはすごい難しいんだけど、だってそうじゃない。だって自分で、自分を評価するっていうことが一番パワフルだっていうふうに言ってんだよ。
うん。
自分の評価が一番強力なんだよ。
うん。
一番自分の自信につながるし、セルフイメージにつながるし、次のチャンスにつながるし、次のチャレンジにつながるっていうことを理解してるってことだよ。
はい。
それは主人公じゃない？
そうですね。そうなのかな。いや、まあそうなんでしょうけど、こう、言葉がなかなか。
そして自分が価値を提供した、はい、直接的に提供した人たちからもらった評価っていうのは、次に強力になるんだよ。
はい。
次に強力に自信だったりセルフイメージだったりチャンスチャレンジに貢献してくれるんだね。
うん。
そう。でも外野からの評価なんていうのは全く関係ない。うん。あってもなくてもどっちでもいい。それは主人公で、だってそのゲームに当てはめて考えてみな。ドラクエでもいいから
頭。今ドラクエですごい考えながら聞いてたんですけど。
うん。
要はあれですよね。自分による評価っていうのは自分のそのレベルが上がったりとか。
うん。
まあ要は魔王を倒すとか。
うん。
そこに向けて行く。
大きな目的があって、それに向かって、レベル上げなり、なんなりして、自分自身を高めていく努力をしてるわけじゃない。
はい。その努力を自分で評価するっていうのが、自分による評価ですよね。
その行動が、
はい。
できてる自分を評価するってことじゃん、それは。
はい。うん。
そしてその行動の先に、救われる人たちがいるわけでしょ？
はい。
うん。それは村人かもしんないし、それ、でも、それはイベントに関わってきた人たちじゃん、見てるのは。
うんうんうん、
ゲーム内で行われるイベントがあるわけだけど。
あ、はい。
うん。その人たちからもらえる評価っていうのは、
はい。
すごいその次の原動力になるよね。
ありますね。ただそれを次の村に行って、前の村救ってきたぜみたいな感じでやっちゃうと、うん、それは外野の評価をもらおうとしてるから、
そうそうそうそう、
主人公失格ですよねって話です、ね。
そういうこと。どうでもいいじゃん。
どうでもいいですね。
どうでもいいじゃん。
どうでもいいですね。次のイベント早く来いよって話です、ね。
そうそうそう。イベント早く来いよと思うし、そのイベントをクリアするだけの力をもっと持ちたいと思うじゃない。
うん。
それは主人公の視点って言ってもいいでしょ。
はい。
うん。そう。で、この視点がね、やっぱ自然に持てるっていうことは、やっぱね、俺のコンセプトの一つでもあるんだけどね。うん。自分は紛れもない、自分の人生の主人公なんだっていう、この自覚があるってことの証明だとも思うし。
う
ん。うん。うん。まあ、なんていうのかな。もっと言うと、そういう風な主人公の視点を持った自分を、さらに上からの視点で見て評価できてる自分って言ったら感覚的にわかる？
感覚的にはわかります。まあ、さっきのゲームに戻ると、
そうそうそう。
すごいわかりやすいと思いますけど。
操作してる自分だよね。
はい。うん。
ここまでのね、抽象度になってくると、何でもこの視点で解決できるというか。
うん。
なんか変なことで悩まなくなるよね。
あ、まあそうですね。
そうそう、うん。余計なことも言わなくなるから。
はい。
余計なね、人間関係の摩擦とか、トラブルとかっていうのも起こらなくなるし。
はい、うん。
自分の今やるべきこととか、今見てるステージとか、目標とかっていうことに、フォーカスできるんだよね。
うん。
そこに力をね、思いっきり注ぐことができるから。うん。意識も分散しないし。うん。まあ、到達点はここかな、っていうふうに思ってますね。
うん。うん、
まあ、要するに、外野からの評価のみで、評価でのみ自己重要感を高めるみたいなね。
はい、
そういう感覚しか持ってない人間っていうのは、やっぱり常に自分を安売りしてるっていうふうに思った方がいいし、
うん、
今俺が言った主人公の生き方というものに対して、やっぱり脇役の生き方をしてるっていうふうに、そのぐらいに思った方がいいと思うよ、
うん
うん。だって常にさ、外野のさ、評価を気にしてるわけでしょ？
はい。
そう、脇役じゃん。脇役の評価。
脇役ですね。
そう。それは
脇役。ダサいですよ、なんか。うん。
そうですよ。うん、っていうことです。で、まあ、ここまでの話を踏まえた上で、
はい。
じゃあ、まとめというか、行動をね、その、ステップバイステップで話すと、まず、ステップ1。うん。何でもいい。動機は何でもいい。偽善でも何でもいい。利己的な理由でも何でもいいから、まずは、人のためになるようなこと、人の役に立てるようなこと、でもって、その結果、自分自身の自己満足だったり、自己重要感が高まるようなことを、まずするってことね。その行動を起こすってことね。
はい。うん。
人のためになるようなことで、かつ、自分自身の満足度、自己重要感も上がることをするってこと。それは寄付だってそうだと思うし、チャリティー活動とかボランティアとか、そうだと思う。偽善でもいいじゃん。何でもいいじゃん。
うん。
でもそれをやること自体は、人のために なってるんだから、人を救ってるんだから、うん、いいじゃんそれで。でもその結果、はい、それをやった自分をちゃんと評価できるわけじゃん。自己満足度っていうのも上がるかもしれないし、自己重要感も上がるかもしれない。
うん。
そう。悩み解決でもいいよね。俺らのような情報発信ビジネスをやってもいいよね。
はい。
うん。そう。まずはそれをやるってことね。その行動を起こすってこと。
うん。
そして、ステップ2。彼らからの感謝の声をもらうってこと。うん。そう。で、その感謝の声っていうのは、直接的な感謝の声にフォーカスしてほしいってこと。そう、自分が価値を提供した、直接的に提供した人たちからの感謝の声っていうのは、もう全部もらって、もらえばいいと思う。そしてそれを自信に変えたらいいと思う。
うん、
次のチャンス、チャレンジに変えたらいいと思う。
うん、
一方で、直接的に届かない声っていうのはあるわけでしょ？
はい。
俺らだってあるよね。
ありますね。
それは直接的にメールでもらえるかもしれない。セミナーとかで会った時に、いつもありがとうって言ってくれるかもしれない。だけども、はい、まだ会っていない人たちも大勢いるわけじゃない。
はい。
うん、メルマガ読者さん大勢いるよね。
はい。
でもその人たちも解除せずに購読してくれてるってことは、きっと何かしらを、の価値を受け取ってくれてるんだってことを信じてしまえばいいと思う。
うん。
そしてその彼らの声を勝手にリアルに想像して、勝手に自信に変えればいいと思う。
うん。うん。
そう。一方で、自分自身がね、やってることを外野に自尊心とか自己満足のためだけにシェアしたりはしないってこと。そこでもらえるような評価はいらないってこと。
うん。
外野には黙っておくのがベストだと心得るってことだね。
はい。
うん。うん、もう、心に決めてほしい。自己重要感を上げるって作業はすごく大事だよ。すごく。
うん。うん、
俺らが生きていく上で大事な感覚なんだよ。だからここは、避けて通れないんだけど、だけどもその自己重要感を上げるのは、自分が価値を直接提供した人の感謝の声のみ。そしてその先にある自分自身への評価のみ。これを決めてほしいと。うん。っていうことですね。
はい。
そして、1、2を踏まえて、ステップ3で、揺るぎない自信、そして高いセルフイメージを手に入れてくださいってことね。
うん。
でもって、さらに成長、飛躍、進化をして、さらに大きな自信と高いセルフイメージを手に入れて、そして自分にできることを増やしていくってことだ。
うん。
これがステップ3。そしてステップ4。うん。最終的には、目指してほしいステージとしては、多くの人をね、より多くの人を外野ではなくて、当事者として巻き込めるようになっていくっていうこと。
うん。うん。
っていうことね。ここまで到達すれば、例えば、寄付してるんだったら、そのことを堂々と自分のコミュニティでね、シェアしていいと思うよ。
うん。
うん。そう。そう思います。Facebook とか見てて、シェアし、寄付したからっていうことを大々的に言ってる人いるじゃない。
いますか？僕の周りにはいないんですけど。
俺はよく見るよ。
あ、本当ですか？
まあ、友達とかにはいないけど、
はい。
まあ、強い影響力を持ってる人とかってよくやってると思うんだよね。
ああ、はい。
うん。それはいいと思うよ。
うん、
そこに感化されて刺激を受けて、あ、じゃあ俺もやろうっていう人たちが増えると思うから。
うんうんうん。
そう。まあ、最終的にはね、そこに到達すればいいと思います。
はい。うん、
はい。あ、で、まあこれついでに寄付っていう話が出たから、ついでに話しておくんだけど、究極の寄付っていう話をします。
究極の寄付。
究極の寄付。あのね、これ、俺も人から習ったことなんだけど、
はい。
例えば、収入のね、毎月の収入、あるいは毎年の収入の、
はい。
何パーセントもいいんだけど、例えば 5% とか、1% でもいいし、5% でもいいし、うん、まあ、多い人は 10% ぐらいでもいいんだけど、うん、収入の、まあ、ある程度のパーセントを、割合を、毎月、あるいは毎年、寄付をすると。決める。
はい。
っていうこと。うん。そう。まあ、これをね、決めるためには、自分自身がもう今現状ある程度満たされてるっていう必要はもちろんあるんだけど、
うん、
だからね、ビジネスでも何でもいいからチャレンジしてほしいと思って、もう、とっととね、お金の悩みっていうところから、もう、早く抜け出してほしいよね。
うん。
うん。そ
う。うん。うん、
じゃないと、ね、これを決めることもできないから。
うん、そうですね。そう。
収入の何パーセントかを毎月あるいは毎年寄付するんだっていうことを決める。
はい。
そして、寄付は匿名でやる、できれば。
うん。
匿名じゃ受け付けてないところもあるかもしれないけど、うん、まあそういうところはね、まあ別に、その、名前を記入していいと思うんだけど、できれば匿名でやるってこと。はい、
うん。
そして、寄付してる事実を誰にも言わない。
うん。
内緒にしておくってこと。
うん。
で、これね、究極の独り占めなんですよ。で、全部自分に返ってくる。全部自分に返ってくる。何倍にもなって返ってくる。そう。そして、帰ってきた時に分かるんだけど、ものすごいね、ことが起こる。素晴らしい奇跡が起こります。
へぇー。なるほど。
まあ、はい、うん。これやるからなんか別として、
はい。
ついでだからね、これシェアしたんだけど。うん。はい、で、まあ、最後になるんだけどね。例えばね、どんなにね、いいことをしようと思っても、多くの人の、その行いっていうのは、独善的な範疇を超えることはできないわけですよ。
うん。
やっぱり、どこかで、自分に帰ってくるっていうふうに、さっき俺言ったよね、全部自分に帰ってくるからって言ったよね。
はい。
それもある種独善的な考え方だよね。
うん。
独善的というか、まあ、自己中心的というか。
うん。
そう。結局、自己満足が上がったりとか、自己重要感が上がったりとか、そういうね、自分っていう範疇を超えることはできないわけですよ。どんな人のために何をしようと思ってもね。
はい。
で、これをまず認めてほしいっていうことだ。
うん。
だけども、自分にできることを、そして人の役に立てるようなこと、そして自分自身の価値が高まるようなこと、自分を評価できるようなことを続けていればね、やっぱりステージは上がってくる。
うん。
で、いつしかそのステージが上がるとこ、行くとこまで行くと、もしかすると今の自分に見えていないような考え方もできるようになるかもしれない。
うん。
本当に、なんか、マザー・テレサみたいなね、感覚を持てるかもしれない。わからない。
うん、
うん。でも、やり続けるってことが大事だからね、それは。
はい。うん、
でも、そこに行くまでは、その高いステージに行くまでは、到達するまでは、自分は未熟であるってことをね、素直に、謙虚に、真摯に、認めなきゃいけないよね。
そうですね。
受け入れなきゃいけないね。
はい。
未熟であるっていうことを、受け入れた上で、認めた上で、それを踏まえて、邁進していくってことが大事かなというふうに思いますね。
はい。
で、これが分相応っていうものだ。
うん。
別に自分を卑下するとかね。うん。相手よりも自分を下に置いて、で、相手を立てるとかね。それを分相応っていうわけじゃ何でもなくて。うん。無駄にね、こう、自分には大それた行動はできませんとかって言いながら、今の自分にできることすらね、やらないみたいな、ね、ことを分相応って言うんじゃない、うん、そう、今言ったようなことを、未熟である自分を素直に謙虚に真摯に受け入れて認めて、そしてそれを踏まえて邁進していくと、自分にできることを増やしていくってことがこれ分相応だから、うん。とにかく自分にできることを精一杯やってほしいと思うし、そう。で、外野からのね、過剰な評価っていうのは盲目になってしまう、自分自身がね。
うん。
外野の評価ってあんまり考えてないからみんな。
考えてない。
考えられた評価ではないから、すげえなって言ってくれるかもしれない、言葉ではね。
はい、
でも、そのすげえなって言ってる人は、本当にすげえなって大して思ってないから。
そう。そうですね。
話を振られるから、話を合わせるために、そう言ってるだけでやって。うん。だから、すごいなって思われてないのに、すごいなって言われるんだよ。それって不健全じゃん。
いや、やばいですね。
やばいでしょ。
うん。
そういうものをたくさんもらった人ってどうなる？
なんか変なとこ行っちゃいますよね。
うん。盲目してしまうよね。勘違いしてしまう。はい、
うん、
そう。だからね、多くの場合、外野からの過剰な評価っていうのは、毒にしかならないわけよ。
うん。
だからない方がいいって言ってる。
なるほど。
本当に、真実の評価をしてくれる人だけを、その人たちだけの評価をもらったらいいし、本当の真実の評価をするのは自分自身だから。うん、もしかすると、自分が直接的に価値を提供している人たちからの、評価っていうのも持ってるかもしれないじゃん。
はい。
悪気はないかもしれないけど、これだけの価値を与えてくれるこの人に、もっと気持ちよくなってもらいたい、もっと感謝の気持ちを伝えたいっていう気持ちからね、自分が受け取ったもの以上の感謝の言葉を投げることもあるかもしれないじゃん。
はい。う
ん。そう。だからそこはね、冷静に判断してほしいなと思うんだけど、
うん。
だから、一番の評価は自分の評価って言ってるんだよ。
うん。
自分が自分に下す評価って、それ本物の評価だから。
うん。
漏れないから。うん。だから一番パワフルなんだよ。パワフルだけど一番難しい。それをコントロールするのはね。うん。 だけどそういう世界があるってことを知ってほしいと思うし、まあね、今日したような話をね、また復習してもらえたら、より理解が深まるんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい。なんか、意見とか質問とかあるかな？
なかなか、でも多分、まとまらなくなるんで、どうしようかな。まあ結構その、今、他人からの評価で、過剰な評価、直接的なものでも過剰な評価をしてくる場合があるって言ったじゃないですか。
うん、
逆にその時は、返してあげるといいかなと思ってて、
うん、
いや、それはでもあなたが頑張ったからですよねっていうふうに返すと、その人の自分の評価変わるかなっていう、まあ結構やってるんですよ。
うん、
まあちょっとこれは結構ね、先の話になるのかもしれないですけど。
あ、いいよね。そういうところでバランスを取るっていう感覚だよね。
はい。
うん、
まあ結局だからやっぱ自分のその行動とか努力に対する評価がやっぱ一番強いんだなっていうのは今の話で結構しっくりきましたね。
う
ん、
そうだね。
はい。
そういうことです。
はい。
はい。じゃあ、これで話を終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。